アミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密、フリーマーオフィスの筒井さんにおいでいただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか今日ちょっと急な新作が、
そうなんですよ、ね、
の話があると伺い、
なかなか今やっぱりコロナで番組がね、はい、こう劇場も結構大変な状況なんですけれども、はい、うちに突然こうお話が来た
作品で、
まあ、中国映画なんですが、はい、凶暴家族という、題名で、まあ、実際の現代は誤殺って、誤って殺したって誤殺ってなるんですけれども、うんうんうん、まあ、内容を簡単に言うと、はい、千本の映画を見てる、ね、その作品を見てる映画マニア対、はい、千の犯罪を研究してる警察局長との対決っていうのが、まあ簡単な
端的
な感じなんですけども、はい、まあ、舞台がタイで、はい、で、まあ、主人公のそのリー・ウェンジェっていうのが、まあ、幼い時にタイに移住してきて、うん、で、今インターネットの接続、あ、まあ、いわゆるその会社をやってるっていうところで、はい、で、まあ、奥さんと、で、娘2人がいて、で、まあ、彼の趣味っていうのが、まあ、映画を毎日こう見るっていうのが趣味なんですけども、うん、で、まあ、ある時、まあ、長女が、ちょっとサマーキャンプ行って、まあ、いわゆるこうひどい目に遭うっていうか、まあ、その同級生にその、まあ、睡眠薬飲まされて暴行されちゃうっていう、でそれがきっかけで、まあ、その脅されてる中で、まあ、実はその揉み合いになって謝ってその加害者をやってしまうと、うん、でその父親は実はその死んじゃった男っていうのは、まあ、実はその、市長候補の、まあ、夫とその千の犯罪を、まあ、研究してる、もう本当にもう切れ味の女警察局長っていう、はい、で、まあ、そういう状況があるんで、やっぱりどうしてもその家族を助けるためにその男が考えたっていうのは、今まで見た映画のそのいろんなその犯罪映画とかのいわゆるアリバイを作る方法をその映画の中から考えて、それでその実行していくっていう、う
ん、で私拝見して、結構私たちもうね、トップシーンからこう麻薬みたいにこう、うん、その映画か現実か、映画か現実かっていうのを観客がもうそこの世界にこう刷り込まれちゃって、手法を使ってるので、その導入の仕方がうますぎて、
あの導入ってね、はい、何なんだろうなっていうのが結局ですラストに分かる。
そうなんですよ、うん、もうそこで鳥肌立っちゃうみたいな、まあ、梅津和夫の漫画見てるみたいだなと思ったんですけど
やっぱりこの映画の面白さって、うん、そのやっぱり通常我々がそのいろんな映画を見てるんだけども、はい、その主人公がそのやっぱりその自分の家族を助けるために、うん、そのどうやってそのまあ、逃げようとするかっていう、うん、そのアイディアをその映画に託してるっていうところが、うん、まあ、一つ面白いところで、はい、でやっぱりそのなんか、まあ、現代の問題っていうか、例えばまあそのセカンドレイプだったりとか、うん、まあそのまあ、加害者側だったその少年の、まあ、状況だったりとか、うん、まあ、やっぱその権力者がどうのこうのとか、あと最終的にはすごい大きなことになっていっちゃうんですけど、
そうでしたね、うん、どんでん返しに次ぐどんでん返しみたいな、
そうなんですよね、うん、まあ、ちょっとこう内容ね言っちゃうと面白くないんですけども、はい、っていうね、そのもう絶対絶命っていうねところもあったりとか、
はい、
でやっぱりこれってそのなんだろうな、やっぱりその警察局長の方もどうやってそのなんていうのか、アルバイを崩していくかっていう、でそれが結局幼い娘に対してもこうやっていくっていう、あの冷酷さのと、あとやっぱり母親っていうね、その顔の両面がこ うまくやっぱり演じられてて、まあこれはジョアン・チェンって、昔ラストエンペラーとかに出てた女優さんなんですけども、あのラストエンペラーで有名になって、その後ハリウッドの映画とかにもすごく出てて、まあ今中国の映画に出たりしてるんですけれども、やっぱそこら辺あたりのこう演技のこうなんていうのかな、対決だったりとか、だからそういう部分で、まあ多分皆さん中国映画ってなかなかやっぱり見ないとは思うんですけども、やっぱこのなんていうの、脚本のアイディアっていうか、見てて本当に最後までどうなるんだろうっていうね、まあ、その面白さがすごく出てる映画だな。
自分で決めた最後が最後じゃなくなるこう楽しさっていうのもありましたね。もうこれで終わりだろうなんて思いながら見てると、あ、え、あ、 へーっていうそういう展開がもうたまらないですね本当に。そっか、これなんかインド映画の大ヒット作品、
もともとベースとなってるのは、まあ、インド映画っていうか、うん、まあ、その地でヒットした映画を、うん、そのやっぱりリメイクして、まあ、そのこうアレンジはしてるんですけれども、うんうん、ね、まあ、そのなんていうのかな、そのアレンジっていうのがつまりそのこう映画のネタだったりとか、うんうん、まあ、そういった部分のこうアレンジングっていうか、だから、まあ、なんかこう例えばその映画の中でそのある映画のセリフが出てきたりするんですが、うん、はい、まあ、それが結局最終的にこう、まあ、ラストにちょっとつながってる部分もあったりとかするんですけども、うん、まあ、そういうこうなんていうのかな、細かいこうギミック的なものとかもこう、まあ、この監督すごくうまいなと思うんですけども、こういろんなところに取り入れたりとかしてて、で多分これ舞台設定が中国の中だったら絶対できないんですよ。
なんでそうね、
あのねこれって
タイ、
いや結局中国っていうのは、まあ悪いものは絶対に悪いっていう形なんですよ。だから絶対に逮捕されたりとか、うん、そういうふうにしないといけないっていうのがあるんですよね。だから例えばその昔で言うと香港映画とかでも、うん、その、まあ、中国の資本が入ってきてからの香港映画って、うん、例えばエンディングが2つあったりするわけですよ。それこそ有名なのがインファナルアフェアだったりするんですけれども、はいはい、つまり悪いことをした人は絶対に裁かれなければいけないっていうのがあって、でこれは多分そういう部分ではタイが舞台っていうのは、まあ、舞台的には中国じゃないからああいう形で描くことは可能だったと思うんですよね。
それでか、
うん、だから、まあ、中国国内でもすごくこの映画ヒットしたんですよ。
タイなんですね。でなんかお坊さんにこう日課のようにこう、ね、はいはいはい、ね、拝んでっていうかね、托鉢僧みたいなのかなと思いながら、こうやってやってるんだけど、そのお坊さんとのさりげない会話もなんか面白かったりしてましたね、私にとって。そっか、タイなんだよねここって。
もう意外とタイが舞台の中国映画っていうのも最近やっぱりあったりするんですよね、
う
ん、
そうなんだ。
それこそ、まあ、この主演を演じてるシャオヤンさんって、うん、まあ、俳優だけじゃなくて歌手とかもやってるんですけども、まあ、同じ日本で同じ時期ぐらいに公開する作品で、まあ、これも今年中国で大ヒットしたんですけれども、うん、東人街探偵で東京ミッションっていう作品があって、これはまあ東京を舞台にした、
あ、本当だ、
うん、映画なんですけども、まあ、一時期、まあ、やっぱり今中国ってすごいお金があるっていうか、もうはっきり言って日本映画と比較ならないくらい映画にお金突っ込んでるんで、そういう分でやっぱスケール感が違ったりとか、やっぱもう海外でロケやったりとかっていうところもあったりして、まあそういう中で、まあ多分この犯罪者でその描くにあたって、まあ中国国内というよりはタイを舞台にした方がやっぱりその脚本的にやっぱりよりその自由に描けるっていうか。
じゃあこれからもこういう映画、なんか外国を舞台にした中国映画、
まあ、すごくこの何年間かすごくやっぱりあったんで、ただやっぱり中国の問題って、
う
ん、上がね、そのダメって言っちゃうと、うん、
検閲、
そう、検閲だったりとか、うん、ダメって言われちゃうとそこでダメになっちゃったり作れなくなっちゃったりするんで、まあ、それのこういたちごっこの繰り返しではあるんですけども、うん、まあ、そういう中でやっぱり面白い映画を作ってきてる今中国映画っていうのは熱いっていう、うん、
ですね、うん、と思います。そういう目で見ても面白いという凶暴家族は7月16日から、
はい、そうですね、新宿バルトナイン他で公開になります、はい。
じゃあ2曲目をちょっと、
はい、この作品のエンディング主題歌になります。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読みたい本ありますか？もうすぐ、まあ、まだかな、うん、夏が来ますから、こう眠られぬ夜とかにね、やっぱり文庫本なんか読むのいいんじゃないかなと思ってます。で今回は ね、もう本当多作だなと、もういつも感心しちゃうんですけれども、野口拓、時代小説家の野口拓が集英社文庫からまたまた、夫婦相談や奮闘記というシリーズがありますね。はい、そのシリーズの寝乱れ姿という、なかなか今回色っぽい題の文庫本を出しました。あのよろず相談や奮闘記は 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 そうだ、もう9作目なんですね。9作目にして、夫婦だから夫婦の相談屋さんが、その江戸の町のいろんな相談事を解決していくというね、ちょっと面白い時代劇になってますけれども、今回なかなか色っぽいような話があったりしながらの、文庫本なので、これぜひ、集英社文庫で、寝乱れ姿、グレーの背表紙ですので、手に取ってみてください。表紙絵は青っぽい浴衣を着た2人がなんだか、縁側にいる、お月さんでも見てるんですかね、そんなような姿になっておりますので、なかなか、なんていうのかな、どこからこういう、エピソードをもう野口さんの頭の中にたくさん詰まってるんだと思うんですけれども、思いついてそれを形にしていくのかっていうのを、今度一度またお電話をつなぐか、またスタジオに来ていただいて聞いてみたいなと思っております。そんなような、宝箱みたいな今回、文庫本になっておりますので、ぜひ集英社文庫を手に取ってみたらいかがでしょうかというご紹介でした。野口拓の寝乱れ姿、面白いよ。